どうも、オレンジです。
渋谷ののんべい横丁、あそこは戦後の闇市からもう70年ぐらい続いてるそうですが、なんと今、株式会社だそうです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
気になってなかったことが、急に改まるっていう話をちょっとしたいと思います。
ほう。
この前、喫茶店に行ったんです。
うん。
そんな古めかしい喫茶店じゃないんですけど、喫茶店行って、で、普通になんか、ちょっと おしゃれめな感じのとこですよ。おしゃれめな感じのとこなんですけど、うん、なぜかこう、席の傍らに、木彫りの熊が置いてあって。
うん。
北海道のお土産みたいなやつでよく見るやつよね。
鮭加えてるやつ。
鮭加えてたかな、それ。うん、そう、加えてて。
うん。
で、なんかちょっと可愛く見えたから、まあ、ちょっと壊さない程度にちょっと、頭を撫でてやったりしたわけ。
あんまいないけどね、そういう人。はあはあ、
うん、かわいいな、みたいな感じで。まあ、これが本物の熊だったら私も手を出しませんよ。いや、出すかな。近くに、そんなちっちゃい熊がいれば。
そうですね。あまりにシチュエーションがね、最近ヒグマっていう映画もありましたけど、そんなね、怖いですね。
鈴木福くんが出演のやつだっけ。見た？
見てないんですよ。ちょっと怖くて、やっぱり。
ああ、そうね、怖いね。
いろんな意味でね。はい。
で、
うん。
その、慣れてたら、店員の人が見てたみたいで。
そうだよね。不審だよね。
不審、いや、可愛いですよねってこう、声かけてくれて。
あらあら、そうなんだ。
で、まあ、考えたら、まあ、結構小綺麗なさ、全面ガラス張りの入り口で、店内が見えるような、おしゃれな感じのお店だから、熊が置いてあるってさ、ちょっとこう、こだわりっちゃこだわりなわけじゃない。わざわざ置いてあるわけよ。
なるほど。ちょっと浮いてはいるんだ、そこにある
んだ、ね。昔の喫茶店でさ、なんか、日本全国のお土産を、全部並べちゃう、ところもあるじゃない？
ちょっとダークブラウンになっちゃってるお店だよね、店内がね。
そう、ま、昔のね、タバコの、色とかも全部付着をしていて、はい、色はいい感じのところもありますけど、うん、そうじゃない。そうじゃないんだけど、はい、木彫りの熊が置いてあって。だから触ってると、まあ、店員さんが来るから、これはちょっとどう、うん、やばい、ちょっと怒られるかなと思ったら、可愛いですよ、ね。
あら。
僕は北海道でこれお土産で買ってきたんですけど。
ほう。
で、なんかそんな話しかけられるのもちょっとドキドキしたんですけど。
うんうん。
で、注文でまた来て、注文取るときに、うん。でも注文しながら、お客さん、北海道の木彫りの熊って、作家で選ぶんですよって言われて。
ん？
作家さんが、いろんな作家さんが木彫りの熊を作ってるらしいの。
ん？専門に？
だから、僕らは、ヒグマの木彫りのやつは一個だと思ってるじゃん。
まあ大体企画が決まっててね、みたいな。うん。
そう。
それに合わせて代償を注意
してるんだけど。
はい。
そう。そうじゃなくて、作家が作ってるんだって。で、それを作家が誰がいいっての選んで木彫りの熊をみんなが買ってるらしいの。
昔の仏像みたいなことかな？
昔の仏像ってちょっと幅が大きいけど。
運慶会計みたいな
話。いや、でもそんな高いものじゃないよ、多分。ちょっとしたマスコット、うん、としておくのに、なんかまあ、作家で選ぶんだって言われて。
オリジナリティはなんか目を一個増やすとか毛の数が違うとかそういうことなのかな？
ちょっと目の数を増やしちゃうと、それは鈴木福くんの方のヒグマになっちゃうと思うんで、うん、それじゃないと思うんですけど。
熊以外に、はい、うん。
まあまあ、そう、作家性があるんだよね。で、あ、そうですかって言って、僕もちょっと、 抽象的なクマを、変えましたよ、みたいな話をしてて。
うん、
そうか、そんなことあんだと思う。
抽象なんだ。
なんかその、何気ない会話にしてはすごく教えてくれるなと思って、って言ってたら、今度は注文、ね、のものを持ってきてくださるときに、
うん、
お客さんこれなんですけど、こうスマホを渡してくれて、
気に入られてる。
そこにその、ヒグマ?クマの、その、木彫りのクマの像が表示されてて、画像は。
うん、
でそうする、そこには、
うん、
目がクリッとしてるクマがその、今の僕の手元には、足元にあったんだけど、その画像のやつは、もう目も、その毛もほとんどないっていうか、
おろ。
ギリギリクマみたいな、抽象度の高い、木彫りのクマが置いてあって、画像出てて、あ、こんなのもあるんですね、みたいなことを言ったら、そうなんですよ、って言って。皆さん、作家で選ぶんですよね、みたいな。これ作ってるのを、もう結構なお年で70ぐらいの人なんですよね、みたいな。
ほう。
だから結構貴重なんです、みたいな話を聞いて、
うん、
あ、そうか。木彫りの熊って作家が裏にいるんだ、みたいな。
ほ
う
ほうほ
うほう。だからそれを選んでる。だから同じだと思ったけど、全部違うんだと思ったら、
うん、
おいおいと思ってさ。
ほうほうほうほう。
で、これなんか、まあ、これ、もう近いのかな、こけしってあるじゃない、
はいはいはいはい。仙台
こけしもさ、
山形
も
か、
うん。山形とか有名だよね。うん、なんか、タンポポの、なんだっけ、なんとかさんが集めたりとかって有名ですけど。
白鳥さんじゃない方だよね。はいはい。
はい、ごめんなさいね。タオル集めしてる方。
タオル集めしてる方。やばい名前出ないね。
はい。
顔は番組終わるまでに思い出しましょうね。そのまま出てくるんだけどね。難しいね。
が集めてるんだけど、はいはい、集めてるってことはどういうことかっていうと、こけしっていっぱい種類があるんですよ。
うんうん。
で、もちろん、まあ、こけしの方が野外や有名だと思いますけど、こけしも一個一個やっぱ顔が違うわけです。てか、なんならデザインも結構違ってて、ベースの棒状っていうところだけが、まあ、守られてて、うん、あとは全部バラバラなんだよね。河村さんだ。河村恵美子さん。
よく出ましたね。はいはい。そうです、そうです。
そう。いや、っていうことを思い出して、あ、そうかと。木彫りの熊も全部違うんだと思ってさ。
うんうんうんうん。
だから、俺の中の木彫りの熊が更新されたわけ。
なるほど。
そう。っていう体験も、したっていう話なんですよ。
なるほどね。木彫りの熊業界の中でも、そんなに幅広い木彫りの熊感があったと。
いや、っていうか木彫りの熊なんて、もう、あなたの中ではさ、記号でしかないわけでしょ？ああ、木彫りの熊ねっていうさ。
記号ですらないかもね。記号ですらないかもしれない。
うん、あ、もう目にも入ってこない。
そうだね。お店にあったとしてもね。巣だよね。そうだね。うん。
そうだよね。いや、だから、これいろんなものでは同じことが言えると思うわけ。
うん。
例えば僕は腕時計とかって趣味ないんです。スマートウォッチは今するんですけど。
はい、僕もないですね。
だから時計なんかもさ、うん、例えば人がしてる時計をチラッと見て、あ、あれはアドバンサスのゴールドメタリックタイプ C だなとかさ、そういうこと思わないわけですよ。
ダサいね。なんかね、表現がダサかったけど、あるのかな。
アドバンストチャレンジング G のイギリスタイプだなとか、そういうこと思わないわけ。
チャレンジングのイギリスタイプはやだね、なんかね。
なんかあるじゃん、なんか、ゴールドメタリックエメラルドチャイナみたいな。
細分化されてるのかな。
そういう感じの名前のやつとか。だって腕時計でさ、その人のキャラクターとかもお金持ってるとそういうの見えたりするけど、うん
ね、
そういうものの区別がつかない人間にとってはあんまりピンとこないことじゃないですか。
でけえ、重そうな時計してんなぐらいですよね。うん、
そうそうそう。だその、なんていうか違いみたいなものを意識する要素が一個増えたってことよ、俺の中で。
木彫りの熊に限って、あんまり出くわさないけどね、
間違
いない、ね。
木彫りの熊が、うん、木彫りの熊を置いたんだとか、人、ああいうこだわりで選んだなとか、そういうことがちょっと見えるっていうか。
でも違いに至るまで分かるようになるもんなの？それだけで。だって、抽象的な熊かそうじゃないかパターンしか今見てないわけでしょ？
だから、だから、入り口今、入り口に入ったわけ。
入り口なんだね。これからだ
と、ね。ここから、そう、うんうん、ここから、だから入り口に立てるかどうか結構大事じゃ
ん？確かに。ないもんね。その店長さんみたいな人がいなかったらないもんね、多分ね。
そうそうそうそう。だから本当に、まあその人もしかしたら、熊の木彫りマイスターみたいな人になってるのかもしれないけど、なんかそういうことを感じたんで。
にしては1個しかないんだとちょっと寂しいけどね。いろんなパンが置いてあったし。
いや、だからきっと、あれよ、あんまりそれを押し出しすぎると、お店のこのブランドにもさ、
関わる。木彫りの熊カフェになっちゃうもんね。そうだよね。
そう。本当はそれをやりたいんですって、ギリギリを言わなかったのかもしれないけど。
あるもんね、そういう趣味全開でやってるね、ちょっと迷惑な感じのお店ね。カレー屋とか
なんで迷惑なのよ。うん。それさ、カレー屋に木彫りの熊って合うね。
あるんだよね、多分ね。あると思うんだよな、その組み合わせで自分の木彫りの
熊。木彫りの熊とデゴイチの模型が置いてある感じするよね。
デゴイチがよくわかんないけど、そうだね。そういうもんだよね。
D51 わかんないですか。まあじゃあ、ポッポ屋を見てください。ということで、あなたも、あ、そうだったんだっていう体験ね。ぜひ、お寄せいただきたいと思います。種ラジです。
はあ、そうだったんだ。
さあ、では、今回の話です。
うん。
タイムマシンは闇市にあり。はい、ということで、はいはい、今回はですね、日本橋高島屋で、資料館、歴史の史で資料館っていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこでやってた闇市と都市という展示に行ってきた話をしたいなと思います。
はいはいはいはいはい。
はい。で、こちらがですね、2025年の9月13日から、26年の2月23日までやっていた。
何そんなギリギリのもんばっかりあなたは紹介するんだよ。毎回毎回。
いやこの、まあね、これ番宣とかじゃないんで、全然いいんですけど、うん、なんかやっぱこういうものってギリギリになっちゃうんだよね。オレンジさん、映画でも何でも初日に行くタイプじゃないですか。
これ
なん
か、早めに行きたいですね。
溜めて行くタイプなんで、なかなか人に紹介することができないんですけど。
9月開催で何、2月。
まあいいんです。私の感想を言えばいい。
わかりました。
まあそういうことでありますよね。で、ここの高島屋資料館っていうのは、前回はね、団地の特集とかしてたり、あとアイヌの人たちのなんか文化についての解説をしたりだとか、結構ね、意外とマニアックなものを、まあマニアックって言うとあれなのかな、なんかそういう視点でやってくれるんだみたいな。だから高島屋ってイメージと、ちょっとずれてるといえばずれてるし、うん、逆になんていうか、すごく冷静に落ち着いて今の流行りとかじゃなくて、うん、私の描きたいものを描くんだとか、特集したいものを特集するんだみたいな、なんかそういうスタンスが見えて、私はちょっと結構好きな場所なんですけど、うんうん、で、今回はテーマが闇市ということで、一応文章書かれてるんで一部読みますね、うん。戦後80年を迎える今年、本店が取り上げるのは戦後の闇市です。その中でも闇市の形成に重要な役割を果たした東京23区の空き地に焦点を当てながら、とりわけ闇市を起源として信仰の盛り場へと発展した新宿に注目してみたいと思いますと、
うん、
はい。で、監修に石暮正和さんという、関西大学かなの方がやってらして、もともと東京にいた方で、で、この人は結構石暮正和で検索すると闇市の動画とかも出てくる人ですけど、いや、なかなかあ、闇市で実は東京の姿っていうのが改めて見えてくるみたいなことを語ってくれてる展示で、なんか面白かったなって思ったね、うん、ちょっとお話をしたいなと思っておりますよ、
うん、
で、闇市なんですけど、なんか俺にさ、イメージあります？闇市ってなんだろう。
まあ、朝ドラのイメージですね。朝ドラで。
朝ドラ？
なんか戦後戦中間もない時に、うん、
はい、
こうなんか、表ではちゃんと流通が発展してないから、こう裏側で、こっそりこう、値段もちょっと上がりながら、販売している。それがバーッとこう、軒を連ねているところを、主人公の、ちょっと、女性になるよね、朝ドラだからね。それが歩いて、はい、買いに行ってるイメージですね。
はいはい。アンパンでもね、確かそういう風なシーンが出てきて、
はいはい、
で、
つまぶき
主人公、
ね、はい、ありました、ありました。
はい、がやってたりとかして、うん、で、ね、なんか、今から取り締まりがあるから逃げろみたいな、なんかそういうシーンとかで、うん、まあやっぱ戦 中戦後に、まあ戦後かな、特に描かれてるイメージが多いと思うんですけど、で、今回は、まあまさに戦後の闇市が東京でどれくらいあったかっていうね、地図がドーンとまずあったりするんです。
うんうんうん、
で、場所的にはこれ50平米のすごい狭いとこなんで、そんなこういろんなものが展示されてるわけじゃないんですけど、やっぱ23区に、一応ね、これいろいろなんか基準はあるんですけど、昭和20年代の東京都区部の新興市場マーケットの地図っていうのがあって、これによると280箇所のマーケットがあったって言われてるんです。
280箇所?ほうほうほう。
はい。で、もちろんこれマーケットの数なので、その中にちっこい店舗がいっぱいあるわけですよ。まあ本当に二坪、一坪みたいなちっちゃいところ、三畳とか四畳のちっちゃいお店がうわーっと並んでて、だなんか何か見たら1万ぐらいあったのか、なんかとにかく数はすごいいっぱいあって、
ま
あ、そういう風なものが闇市として存在していて、
うんうんうん、
で、面白いのは、闇市って言ってるけど、この展示の中では許可証とか出てくるのね。
ほう。闇だけど。
戦前でも、その配給とは違う闇取引みたいなものはあったんだと思うんです。
うん、
なんだっけ、ノンさんが出てたアニメ、広島のアニメとか
でも。この世界の
方ですね。なんか闇、うん、とか出てたと思うんですけど、
うん、
闇取引、まあもちろんその、公で出せる金額とは違う高いものとかそういう話もあるんですけど、この闇市っていうのはどっちかというと、なんていうのかな。露店?本当にその街中になんかご座敷いてやるみたいなお店とか、うん、そういう感じのものから始まったものって考えた方が良いのかなというふうに思います。
うん、
だから許可証もらってるし、で、まぁ、ちょっとこれややこしい話なんですけど、それを敵屋さんが一応管理したりするのね。で、さらに、それと同じ区画で、警察も管理してたりするの。
ん?そこを分けてるってこと?敵屋管理のところ?
いや、分けてんじゃなくて、一体となってるって言った方がいいのかな。
ほー。
そう、この辺はちょっと文献読んでいただきたいですけど、だから、同じ、その、まぁ、敵屋に相当する組合みたいなのがあって、でその組合対愛宕警察署とかそういうものがいちいちで対応してるから、まあ、ほぼその何イコールとは言わないけど同じような関係で、
うんうん、
許可書自体は警察庁が出してるんだけど管理しているのは実態はどこなんだろうみたいなこととかもまああったりするんですよ。だから闇なんだけど管理されているけど正当かどうかっていうかその辺が悩ましいところというか、まあ、ある意味、うん、統制を取るためにいろんな力がバランスを取ってその世界を作っていたっていう。
うんうんうん、
だからこれ地図なんかに出てきてマーケットってさっき言ったけど、だから闇市なんだけど綺麗にその区画に並んでお店が出てたりするわけね。だからイメージで言えばさ、もっとみんな適当に出せばいいじゃん、好きなところに。ワンワンと、
うん、
でもそういうことじゃなくて結構綺麗にこの一列ここに出しましょうとかいうのがあって、うんうん、例えば写真で出てたのは上野のアメ横ってあるじゃないですか。
はいはい。
あそこ戦後にそのブワーって人の行列が並んでる写真が出てくるんだけど、あそこがまあ、うん、その場所が今のアメ横になっていくんですけど、そこも綺麗にその
うんうん、
そうだと思います。で、そこに多分露店が並んでたんだろうね。で、そこに人はあと並んでいるということなんですよ。で、不思議なのは、まあ、戦争でいろんな空き地がその周辺にあるんだけど、空き地には人はあんまりいないのね。その空き地に勝手にお店出すことも、まあ、可能といえば可能だったんだけど、でもおそらくは多分そこにちゃんと管理してる人とか、そこに人がいてとか、元のお店の場所だったりするっていう風な経緯があるから、そういうところにみんながわーっと行くことはなくて、その露店というどっちとも言えない場所をみんなは使ってお店を出して、そこに人が、来るという形があったんですよ。だから、うんうん、無秩序とは言えない秩序がそこにはあったんだっていうのが、なんか見てて面白いなと思った一個ですよね。あとはその露店から、 本当に道端で魚売ってるとか、そういう、まあ、露店な感じ、どっかから持ってきたカゴとか売ってるみたいな露店な感じから、だんだん屋根ができてる、来たりするのね。
うんうんうん、
屋根ができてきて、それが横で連なってきて、そのうち一区画が屋根でザッと作られて、今のアーケードみたいな感じになっていく。これが徐々に、マーケットに、こう、なんていうか、進化していくんだけど、これの様子もちょっと展示では分かって、うん、なんかその街が、どんどんと生き物のように、なんか、進化してるなって感じがそこで伝わってきたりするんですよ。
なんかだから、浅草のこの前ね、警察とバトった戦争時近くのなんかあったじゃないですか、はいはいはい、通り。あそこはなんか昔からあるっていうか、うんうん、ああいうものなのかな。
そうだね。
権利関係よくわかんないけど、なんかそこに店を構えるみたいなね。うん。
あ、そう。だから、まあ、これちょっとその、先の話ですけど、闇市が終わる頃が来るわけよ。立ち退かなくちゃいけないとか。
うん。
で、その時に、土地の権利者が作ったマーケットと、
うん、
誰かがここを一旦貸してくださいって言って借りてるマーケットに違いが出てくるらしいんだけど、うん、移転しなきゃいけないじゃないですか。はいはい、で移転するときに場所を丸ごと移転して、例えばゴールデン街とかって移転先があそこならしいんですけど、闇市が移転して作られた場所なんだけど、
もともと別だったの。
例えば、うん、新橋とかだと、ニュー新橋ビルとか多分そうだと思います。あと、新橋駅前ビルとかは、
はいはい、
みんなでビル作ってそこの中に入り込んで、だから、新橋駅前ビルは地下に、なんかちっちゃい店がいっぱい入ってると思うんだけど、あれ多分闇市の名残なんだよね。そう、だから、闇市が移転した先っていうものは結構今でも残っていて、あと渋谷に渋地下ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれも、もともと、まあ、全部じゃないけど、109ってあるし、109。
はいはい。
あそこの周辺はもう、露店というかマーケットいっぱいあったんだって。
へー。
で、それが、まあ、それも含めてだけど、ぐーっとまとまって、じゃあどこ行こうかって、渋地下に入ったらしいんだわ。
まあ、よくわかんない洋品店とかありますもんね。
そうそう。で、ちっちゃいお店が入ってるじゃない？あれって多分名残なんだよね、うん、きっと。
はー。
だからそれは多分東京の至るところに、まあ、もしくは日本中至るところにあって、もともと闇市があった形がその街の息吹となって残っているっていうかさ。まあ、特に新宿はわかりやすくて。
あれ、そうか。
うん。
浅草駅の地下のやつ、すげえ暗いとこ、あそこはまさにそれかな。
ああ、そこもそうかもしれないですよね。で、いろんなところが移転したりとか。
あんな感じで残ってるのあんまですよね。
そうだよね。そうそう。だから、見てて思ったのは、闇市って、その地域の、なんかキャラクターみたいなものを作った、その元祖みたいなもので、
うんうん、
それが街の形を今でも残してる。多分、高円寺とかも、多分、あれ闇市が元なんだよね。商店がいっぱいある。だから、そういうふうなこと、もちろん細かい成り立ちは全部違うと思うんですけど、闇市っていうふうなもの、つまり、みんなが、もう困ったっつって、お店をとりあえずやって、なんか写真には出てくるよ。露店を出してるところで家族で飯食うみたいな写真とかも出てくるんですけど、つまりそういう風にしても、生きるために今できることって言って、お店をその場で作る。お店権利書とかそういうことじゃなくて、もう許可だけ取ってその場で物を売るみたいな、靴磨きするみたいな、そういう、なんていうかな、仕事をもう今その、手触りのある場所で作っていくみたいな感じから始まっていくみたいなところから商店街が始まってると思うと、なんかちょっと熱い感じしないですか？
いやね、必要ですわ。今の時代そういうものであってほしい。必要から生まれてほしい。すべては必要がないものが生まれすぎている世の中には。
そう、なんか計画を立てて作るっていう風なものの対抗軸に、今俺の必要なこととかやれ、今やんなきゃいけないっていうところからの始まり、なんかちょっと違うなみたいな感じはあるんですけど、うん、そうで、そういうのを見てて、で、一章がまあ東京の全体、二章が新宿界隈のその闇市について描かれるっていう風な展示だったんですけど、まあちょっと今一言で言うと、もうね、楽しいんですよ、昔の地図が。
うんうんうん、
昔の地図を見て、今の地図と比べて、あ、ここの闇市がこうなったんだとか、まあ僕だとちょっと古いんで、あ、昔あった昭和館っていう映画館はこういうところにあって、ここ闇市の近くだなとか、ちょっとエッチなお店とかあったなとかさ、なんかそういう街の、
うんうん、
そう、 変化していく姿には理由っていうか元がある、ルーツがあるっていうことですよね。で、今のね、西側の方の思い出横丁なんかも、あそこなんか土地を、権利を買った人たちがいるからたまたま愛に繋がってるんですけど、あれもなんか4つのグループが合体しているんです。だから建物の形が違うとか、ゴールデン街も2種類移転元があって、だから移転元によって建物の形が違うんだよね。通り抜けできるできないとかがあって。だからそれも全部なんか生き物のように、どこからやってきたから形が違うみたいな、だから一人一人の商業活動ではあるんだけど、相対で見るとなんかアメーバというか、なんか一つの生き物みたいにして街が作られてるんだなみたいなことが分かって、なんかその成長の記録とか進化の記録を地図で見るような感じがして、めちゃめちゃ面白くて、でこれ多分そのこういう展示だから見れたから良かったんですけど、なんか本とかで読んでも結構むずいだろうなっていうのが、まあちょっと一応感想としてはありますよね。
いやー、まさにですわ。そうあってほしい。まあ、あらゆる街は、
うん。で、まあ、最後に、ちょっと、いくつか気になったキーワードだけお伝えすると、なんかその新宿マーケットっていうやつは、まあ、いろんな記録があるんで、定かじゃないところもあるんですけど、敗戦3日後の1945年8月18日に立ち上がったなんて話もあるのね。まあ、どうやらちょっとそれ大げさじゃないかみたいな話だけど、一部作って全体のマーケットはみたいなことらしいんですけど、だけど、もうだから本当に戦争が終わってすぐに立ち上げていくっていう感じっていうのは、まあ、まさにお姉さんが言うなんか、必要を自分たちで見つけて、そこで立ち上がるみたいな感じがするから、なんかそ個人のエネルギーを、まあ、もちろんこれはそれを盛り立てた、まあ、敵屋の、方がいらっしゃるんで、まあそういうことでもあるんですけど、小津さんって人ね、小津木之助さん。で、他にもね、キャッチフレーズがあるんですね、新宿には。その小津さんが考えたのかな、光は新宿よりっていうね、コピーがあって、そのコピーがその、写真の中に、モールの、そのマーケットの上に看板がボンボンボンって光、新宿よりって書いてあったりとかして、なんかほんと戦後立ち上がるときにそういうものを上げてるのとか、まあちょっとただのエモですけど、なんかね、盛り上がっちゃうなとか。池袋にも明るい連鎖市場みたいな。まあ連鎖ってマーケット、チェーンってことかな、っていうことだと思うんですけど、なんかそういうふうな胸やつの状況がいっぱいあって、なんか闇市を見ることで現代が見えてくる、なんか街が生き物っていうのがよくわかる展示だったので、まあこれ本とかもありますんでね、ぜひ石暮さんの本なんかも読んでいただければなというふうに思います。はい、ということで闇市と都市という展示を見に行った、面白かったよって話でございました。
はいはい。
タネラジは Spotify や、Apple などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。登録ぜひお願いいたします。番組へのご感想などもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
印象に残ってる写真のシーンで、自分の椅子をレンガを包んで座ってるっていうね、なかなか味わい深いです。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。
また。
展示見て今現在行きたくなった場所とかありますか？
とりあえず渋谷へ行きました。
お、渋地か。
はい。マルキューと渋地か。
何がありましたか？
なんかね、うん、靴磨き屋さんとかありました。青果店とか。
あるある。
いいよね。なんか時代を感じました。うん。